J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。知恵さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうすぐですね、新刊が発売されると、はい、いうことで、まあ、今回は TOEIC L&R テスト、コロケーションで覚える重要単語900と、いうことですね。まあ、コロケーション、
はい、
まあ、このコロケーションって、まあ、そもそも何かというと、簡単に言うとフレーズですね、うん、
はい。
で、まあ、単語って1個だけで使われることはまずなくて、まあ、例えばみどりさん、ぐっすり
眠る
ですよね。たっぷり
たっぷり栄養を取る
ですよね。じゃあ例えば、じゃあ浴びるっていうのありますけど、
浴びる
の前につくものって、
はい、
例えば何ですかね。
シャワー
ですね。シャワーを浴びるとか、はい、喝采を浴びるとかですね。
あ、いいですね。
っていう感じで、はい、まあフレーズで大体使っていくと思うんですけども、うん、でこれがすごく効果的なので、うんうん、フレーズで学習すると何がいいかというと、まず使い方が分かるんですね。
はい、単語の使い方。
単語の使い方、はい、例えば浴びる、シャワーを浴びるの浴びると、喝采を浴びるの浴びるっていうのは、使い方一緒ですけど、なんとかちょっと違いますよね。
うん、そうですね。うん、
まあ多分、シャワーを浴びるみたいな感じで、こう水を浴びる、
はい、
ような感じで、拍手、喝采を浴びるので、うん、多分そこから派生されたと思うんですけども、うん、はい、まさか拍手喝采に対して浴びるっていうのは使えるっていうのは、
うん、そうです
ね、浴びるだけ勉強すると思わないですよね。
確かに自分の中からは出てこないっていう感じですね、う
ん、なのでやっぱり1個だけ単語で覚えるよりも、まあ、2つセットで覚えた方が、
うんうん、
まあ、使い方もわかるし、単語が2個合わさったらそこには文法が発生するので、うん、しかもフレーズだけじゃなくて英文もついているので、うん、実際じゃあ英文の中でどういうふうに使われるのかとか、例文があることによって文脈が分かるんですよね。
そうですね、うん、そこが大きいですね。
そうですね、というのを、まあ、1冊で、
はい、
まあ、900ってなってますけど、うん、1つのコロケーションに単語2つ入ってるので、うん、それは450なので、単語レベルで考えると900になるっていう、
うん、
まあ、そういう計算の仕方なんです
けどね。な
るほど、
はい、楽しみです、
うん、はい、で僕もあの単語学習するときって大体こうコロケーションでずっとやってきて、あの、まあ、単語だけで覚えた時もあるんですけど、どうしても覚えられなくて。
そうですよね、
使い方も分かんないですし、
うん、
単語テストは満点取れても、
はい、
あの読めないっていう。
そうなんですよね、うん、それは本当に多分みんなが一度は経験しているところじゃないかなと感じますね。
うん、
それに答えてくれる本という感じですね。単語の使い方が分かる、
まあ、そうですね、まあ、TOEIC に絞って、うん、で、
はい、
あの例えば TOEIC によく出てくるコロケーションフレーズとして、例えば Submit a report とか、うん、Important role とかっていうのありますけど、うん、でもレポートって簡単すぎるので、はい、Submit は重要ですけどね、うん、そういう簡単なのとのセットじゃなくて、両方とも重要語にしてあるんですね。
あ、なるほど。
例えば Submit a proposal、 提案書を提出する
なるほど。
とか、important role、重要な役割の important は簡単なので、うん、その important を変えて vital role とかですね。
なるほど。
まあ、重要な役割、
はい。
意味は変わらないですけど、
ね。ああ、いいですね、うん。important バージョンも入ってるんですか？
important バージョンも入ってます。あの関連コロケーションとして、
うんうん、はい。そうすると分かりやすいですね。これと vital が、あ、一緒になるのかっていうふうに。
まあまあ、そうですね、
うん。
見出しのコロケーションは、あんまりこう簡単なものとくっつかないようなもので、
うんうん、
でもあのやっぱそうは言っても、TOEIC出てくるもので考えたら、難しい単語難しい単語の組み合わせよりも Submit Report とか、うん、Important Role の方が多いので、はい、
うんうん、
もちろんそういったものも入れて、
うん、はい、なるほど、
あります。
大変興味深いです、
うんうんうんうん、でその意味だけじゃなくて、やっぱ使い方も分かるっていうのと、でこれってパート5に効果的なんですね。
はい、ですね、はい、
パート5、まあ、単文穴埋め問題って何の問題かというと、はい、まあ、文法問題と語彙問題、
はい、
でも TOEIC って1問もこの単語の意味知ってますかみたいなものは出ないので、うん、使い方知ってますかなんですよね。
そうですよね。
パート5は使い方が分かれば簡単に解けるんですけど、うん、使い方が分かんなかったら単体の単語を知っていても、はい、なかなかこう精度が上がっていかないっていう感じになりますね。
いや、本当に。はい、もうそれは何度も私自身も痛感しましたね、うん、はい、
はい、で、このコロケーションが形容詞プラス名詞とか、うん、動詞プラス副詞とかっていう感じのもので集まっているので、はい、うんうん、そうすると、まあ、文法、これ文法学習とは言わないですけども、はい、どういう単語とよくセットで文法的なつながりがあるのかっていうのも、うんうんうん、まあ、チェックしていただけますし、
なるほど、
それはなんかこうパズルのようにやるのではなくて、うん、もうやっぱ音声があるので、はい、音で頭に入るとそのまま覚えるんですね、
う
ん、
そうですよね、
うん、で特に文法パズルのようにこれが名詞でこれが副詞で関係代名詞は先行詞を説明しているからとかっていうのが苦手な方は、うん、やっぱ音で入れてしまった方が、
うんうんうんうん、
もう前から言ってますけどね、例えばフライドチキン、
はい、
揚げられた鶏肉って文法的に言うと、うん、フライドチキンを間違えるとしたら文法的にはフライングチキンなんですけど、ね、絶対一回も間違えたことない。
そうですね、
理由は文法完璧に知ってるからじゃなくて、そんなもの言ったこともなければ聞いたこともないからなんです、
う
ん、
確かにそうですね。なんです、他の単語においてもその状態にしていくのを目指せるのがこの本という形ですよね、
うん、そうですね、うん、あとはもちろん音声もついているので、はい、リスニングにも効果的ですし、うん、で、まあ、文字ももちろんついてますからね、
はい、
リーディングにも、まあ、リーディングのスピードアップっていうところにも活かせるかなというふうに思いますよね、うん、
いいですね、
うん、で何がいいかって、やっぱ音で思い出せるっていうのが、
はい、
言語、これ TOEIC 対策とかだけではなくて、うん、全てにおいてやっぱり音で思い出せるっていうのはスピーキング力とか、はい、ライティング力にも、うん、転換されるので、
そうですね、いや、うん、本当に大事なところだなと思います。これをやっぱり品詞でとか、先ほどね、動詞と副詞とか形容詞名詞っていうのありましたが、うん、これを今使ったみたいな品詞とか、関係代名詞って言った瞬間、なんか結構皆さんねフリーズしますもんね、
うんうんうん、
子供たちもそうですが、なのでそこを音で覚えて、なんかこう言うよねっていう形で、そこに後で解説付け加えるという方がやっぱりよっぽど学習しやすいですよね。
そうですね、
うん、
でなんかここまでだとただ単に本の紹介で終わってしまうのであまり学ぶことがなかったかもしれないので、まあ、ちょっとこうまあ、この本でもいいですし、すでに皆さんがお使いの本でもいいですけども、うん、さらにこれを自分専用に変えていくにはどうしたらいいかっていうところで、うん、
いいですね、
まあ、教材ってどんなに使いやすいものでも、やっぱり著者が作ったもの、
うん、
当たり前ですけどね、なので学びにくいフレーズとかピンとこない英文っていうのもきっとあるんですよね、うんうん、
なるほど、確かにそうですね、う
ん、それをやっぱり自分ごとにした方が圧倒的に覚えるスピード速くなりますし、
うん、
使えるようになるスピードも速くなると思うので、はい、まあ、チャット GPT とかの生成 AI を使って自分ごとのフレーズを書いてもらう、
うん、
例えば significant increase、 大幅な増加っていうフレーズありますけど、まあ、それであればなんか英文に使われてるのだとちょっとなんか文脈あまりピンとこないなっていう場合は、 significant increase で何か自分ごと、
うん、
例えばじゃあ給料大幅な増加ってなったらどう感じ、いいですね、どんな感じかなっていうので、うん、サラリーとかっていうのを入れて、で英文書いてっていうふうに、ん、チャット GPT とかに指示を出すと、
なるほど、
はい、でそれ1個じゃなくて10個ぐらい書いてもらった方がいいと思うんですよね、
うん
うんうん、手間一緒ですからね、
はい、確かに指示出すのは1回いい、
そうですね、
うん、
で10個出してもらった中でなんか一番こう分かりやすいのあるはずなので、
うん、確かに自分にしっくりくる文が、
そうですね、でそれを読んだりとかなんか Excel にコピーしたりとかっていうのにして、うんうん、自分専用の英文集を作ると、
うん、
まあ、手間はかかりますけどね、うん、手間はかかりますけど、でもやっぱり身近な内容になってくるので、
うん、
カスタマイズされるので、
そうなんですよね、
おすすめですよね。
あと記憶にも定着しやすいように思いますね、うんうん、私自身やってみて感じているのは、はい、あとそれメール版とかで保存しておくと、結構メールの対応で急遽英語のメール対応しなくきゃいけなくなっちゃったっていうケースなんかでも結構使いやすいかなと思いますね、
うん、そうですね、ちょっと前だと、うん、数年前だとそれを調べてちゃんとこうやって言うのかなっていう、はい、いちいち検索をして、あ、こうやって使うんだなっていうのを理解した上で、うん、じゃないと使えなかったですけど、
はい、
生成 AI のおかげでもう使えるものを出してくれるので、
うん、
そこの手間はなくなりましたね。
そうですね、うん、なのであと私たちにできることは本当にそれを自分の中に落とし込んでいくという工程が必要かなって感じるのと、うん、時折やはりそれをそのまま鵜呑みにするのではなくて、あの前回の話にもありましたが、仲間とかをどこかで見つけられれば、これって自分こういうことを言いたいと思うんだけど、この内容で合ってるかなって、どっかでそれを本当にリアルで対面でこう温度感、そのフレーズの温度感が自分の出したいものと合ってるかっていうのをこう確認する場面とか持てると、
うん、
もう理想的かなと思いますよね。
実際に使ってみて通じるのか通じないのかとか、うんうん、はい、それに対しての反応どうかとか。
そうですね、うん、一番なんか怖いのが温度感なので、言いたいことと日本語的には合っている、で生成 AI の、ね、英語素晴らしいので文法的にももちろんいいし、その分としてもいいんだけれども、なんか温度感が違う時って結構怖いなって思うことがあって。
みどりさんの温度感ってどういう感じですか？はい、
温度感って冷たい感じとか、こういう表現は表現としては正しいんだけれども、ボッシー、上から言うような感じとか、無礼に当たるみたいな、うん、はい、そういうような温度感ですかね。
そのあたりってこう文字だけだと分かんないですよね。
そうなんですよね、うん、なのでその文字だけじゃ分かんないところをどこかでなんか対面で試してみるっていう喜びを、なんかどこでもいいと思うんですけれどもね、うん、最近海外の人と会える場所もいっぱいあるので、なのでなんかそういうカンバセーションパートナーみたいなのもできると、なんかさらに学習の次の段階っていうのも見えてくるのかななんて思いながら聞いていました。
うん、うん、まあ、チャット GPT なんかでこうもっとカジュアルにとか、
あ、そうですね、
ビジネスで使えますかとか、
うん、
質問、これどういう関係で性の時に使うのがいいですかとか、
はい、
っていうのも確認はできますけど、
ね、そうですね、うん、できますね、かなりいい精度で答えてくれますよね。
そうですね、まあ、でも実際どうなのかってやっぱ使ってみないと、はい、そうそう、わかんないところあると思うので、
そうなんですよね、うん、それだけちょっと私は確認したがりな性格なので、本当にこれでそうなのかっていう、うん、のがどうしても自分の中にあるので、最後自分で実証をしたいタイプです。
ああ、でもそれも大事ですよね、はい、実際に本当そうなのかっていう、うん、通じるのか通じないのか、
う
ん、
で、そうですね、
通じさせたいように通じてるのか
どうかとかですね。そうそうそう、そうなんですよ、まさにそこ、温度感ってさっきそれを言いたかった感じがします、うんうん、あの無礼かどうかだけじゃなくて、自分が本当に伝えたい意思をこれが伝えているのかっていう、そこですね。はい、
コロケーションに話戻しますけど、はい、みどりさんがなんか好きなコロケーションっていうのはまたちょっと変ですけども、うん、なんかこうパッと思いつくコロケーションって何かありますか？
はい、そうですね、私は会話が好きなのでハーバーカンバセーション、
ハーバーカンバセーション、
はい、あとは、take a break、
うん、
はい、もうあの生徒さんとかね、子供たちとか喜ぶ言葉あとは逆に自分が苦手だからこそ make a decision、
ああ、メイカーディシジョン。
はい、うん。なかなかできないので。
結構そういう、have a conversation, take a break, make a decision とか、その動詞は have, take,、うん、make という簡単なものですけども。
そうですね。うん、
それでも知らないと、have a conversation ではなくて、have a conversation とこうつながる、make a decision とか、うん、take a break とか、つながるには、やっぱりこれもフレーズで知ってるから言えることですもんね。
確かに。そうですね。なので、音の意味でも単語の意味でも、なんか conversation の方がむしろ出てきますもんね。なんか conversation をどうにか動詞で使えないのかとか考えちゃったりしそうですね。もともと単語だけで学習していたら。
うん、
会話っていうのは conversation の方なので、なんか hub は出てこない。ですね、
まあそうですね、会話をするってなるとする、うん、じゃあ、はい、do かなとか、
そうですね、そうとか、話すからスピークかなとか、テルかなとか考えちゃう気がします。
そのあたりってこう考えて出すっていうよりは、うん、もうフレーズで知ってるからそのまま出てくるっていう状態に持っていきたいですよね。
はい、まさにこうなんかそうなんですよね、レスポンス、クイックレスポンスで勝手に出てくるっていう感じですよね。
そのテルプラス人プラスなんとかっていうのもいいんですけど、はい、でも、うんうん、例えば Tell me the reason とかいう感じで覚えておくと、うんうん、Tell me the reason っていうから、テル人、その後に目的を取っていいんだなとかっていう、うん、フレーズありきで、で文法で考えるとっていう風にした方が、はい、文法ありきでそこにフレーズ当てはめていくっていうよりは、うん、圧倒的に処理が早くなりますし、
そう思いますね。
特に会話力、スピーキング力につなげたいっていう場合は、うん、もうそのフレーズ、構文なんかをいかに音で知ってるかです
ね。うん、そう思います、うん、なんかだからこそ なのかなって思ってるところで J さんに聞きたいなって思ったんですが、 TOEIC とかもこう600点から700点よりも800点から900点といって上に行く方がとても時間も労力も高くなっていくじゃないですか、はい、同じ100点を上げるにしても、はい、そこはやっぱりそのコロケーションを持っていることの違いかなと思ったりだとかしていて、そのコロケーションを身につけるってもう基本ある意味暗記といかにそのフレーズを多く自分の人生の中で使うかが自分の中にコロケーションを入れていくかにつながるかなと思っているので、これはこう理屈だけじゃなくてフレーズ量を増やすということが必要だから時間がかかるのかなっていうふうに私は思ったことがあるんですが、そのあたりはどう思われます？
難しいですけどね、うん、今これも人それぞれと言ってしまったらそれまでなんですけども、うん、やっぱ早く読めないっていう場合はフレーズで入ってないからだと思うんですよね。
あ、
そこは絶対フレーズで、まあ、リーディングであってもやっぱ音声化することによって、うんうん、頭の中で、まあ、音読すること多いと思うので、
うんうん、
その頭の中の音読を早めるにはフレーズが音で入ってなきゃいけないと思うんですよね。
はい、そうですね。そうすると早いですもんね。
早くなりますからね。で、当然それはリスニング力にも使えるし、うん、あとはまあスコアに関してはリスニング力とリーディング力がいかに近づくかみたいな。
なるほど、
うん、あと単語力、
うん、
文法力っていうものが土台になって、うん、それをいかにスキルに変換されてるかっていう、うん、なんかそこだと思うんですよね。
なるほど、最後のこう高得点のところの伸ばし。
そうですね、もちろん難しい単語を知ってるっていうのも、うん、当然その知識の量っていうのも全然違うと思うんですけど、はい、加えてその知識をいかにスキル化できてるか、
うん
うん、っていうところだと思うので、うん、
なるほど。
そうですね、なのでまあ、例えば TOEIC で言うと先読みしなくても聞けるように、うんね、聞けた上で解けるかどうかとか、はい、うんうん、そのあたりってこう先読みできないと解けないってなるとリスニング力が不足してるっていう感じですね、
うんうん、そうです。
聞けない中で正解出すために先読みの精度を上げていくってなっちゃうので、うんうんうんうん、そうじゃなくて読めなくても先に読めなくても、うん、まあ、聞けば理解できる、
うんうん、
で理解できるから後から読んでも正解できるっていう、うんうん、こっちの力の方が大事だと思うんですよ、
うんうん、実質的な英語力ということですよね、
まあ、言ってしまえばそうですよね、
うんうん、スキルだけではない実質的な英語力が上になればなるほど必要になってくる。
そう、そうですね、
うん、
でもなんか、うん、例えば300、400、500ぐらいだと全部理解しようとしてもなかなか難しいと思うので、うん、はい、今できる理解の中で最大限正解を出すっていう、
うんうんうん、
これが800、900になると理解できないっていうのはダメなんですよね、
うんうんうん、
理解できた上でさらにその理解の精度を持ってどれだけ正確に選択肢を選べるかっていうところなので、うんうんうん、使ってる力が違う気がしますよね。
ああ、なるほど、使ってる力が違う、う
ん、はい、まあ、違くて当然なんですけどね、
うんう
ん、まあ、今日はコロケーションにまつわるお話と、まあ、新刊の宣伝という感じでお話してきましたけども、うん、そうは言ってもコロケーションだけで全て対応できるわけではないので、まあ、前提の知識スキルとして、それをリスニング力リーディング力、まあ、もしくはライティング力スピーキング力にこう高めていくというところで、まあ、改めてこう環境を作ったりとか話す場とかですよね、うんうん、まあ、TOEIC の対策をされている方は、問題を解く、それからしっかりと理解をするっていうところにもこ う, うまくこうつなげていっていただけたらというふうに思います。
Useful Expressions。
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。 J さん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はヘレン・ケラー、ヘレン・ケラーの言葉です。
We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world.
世界に楽しみしかなかったとしたら、勇敢であることや忍耐強くあることは決して身につかない。まあ、楽しみしかなかったら苦しみなんてないですよね。
そうですね、うん、なので本当にいい奥深い言葉だなと思って今すごい 心に響きました。
ここのポイントとしてはやっぱり仮定法ですかね。
そうですね、英語としてはまさに、
はい、We can じゃなくて We could ですね、はい、Never learn to be brave and patient if there is じゃなくて there were ですね、うん、はい、
時勢ずらしですね。
そうですね、英語って面白いなと思うのはこう時勢を過去にずらすことによって、はい、現実と、まあ、現在と過去っていうこのずらし方もできますし、うん、現実と過程っていうずらし方もできるっていう、うん、なんかそのあたりのこうなんていうか表現の仕方っていうのは面白いですね。
面白いですよね、うん、私もそこ実は知った時にすごく好きになったところで、うん、あ、実は英語って結構日本語に近いところあるんだなと。今仮定法のずらしだったんですが、丁寧にする時も過去形にずらしたりするじゃないですか。
あ、could you とかですね。
そうですね、ちょっと距離感を持たせるという、なのでその辺で相手を敬った時にこう距離を少し持つっていう表現の仕方が、あ、面白いなっていう風に感じましたね。うん、
みどりさん、他に仮定法の表現で、はい、パッと出てくるものとかありますか？
パッと出てくるもの、これ私いつも感じているのが If I were you, I would buy it とか、友達と一緒にショッピング行った時の場面をいつも想像して、これがなんかいつも頭に浮かんできますね。
If I were you、 私があなただったら、はい、I would buy it、
はい、
買います。
買うな、はい、聞かれた時に日本語でも結構これ言っているな、あ、もちろん気に入ったものだったらですけれど、うん、なんかどうしようか迷ってるって、でもすごくその迷ってるっていう聞き方がもう本当に欲しそうというか気になっているっていう感じだとこれを言っちゃうんですよね、うん、もし私があなただったら買っちゃうなって、うん、はい、なので英語版でもこれですね、うん、
結構これ使えますよね。
使えますかね、はい、
あと、まあ、教科書なんか出てくる If I were a bird ってやつですね、
はい、そうですね、飛べたらいいのにな、
うん、私が鳥だったらみたいな感じですね、
はい、J さんの、好きなと言いますかね、仮定法は何かありますか？
好きな仮定法って別にないんですけど仮定法、まあ、今回の楽しみしかなかったらっていうのは現在の仮定ですよね。
あ、そうですね、
If there were only joy in the world、うん、現在の仮定で、うん、はい、過去の過程、うんうん、あの時こうしておけばよかったなみたいな、はいはい、後悔する時とかも、うんうん、これ過程法を使って、はい、例えば、うん、I should have studied more とかですね、うん、しかも should have とかですね、はい、これを勉強した時に、あ、こういうずらし方をするんだっていうのは、うん、なんかすごい感心しました、ね、
あ、
感心したってどっから目線だって話なんです
よねいや、いいなと思いました、
うん、I should have studied more とか、
うん、
あと例えばIf I had studied more, I could have passed the test.
ああ、ね、もうよく学生の時に感じたことですね。
はい、もう未だに思いますからね。If I had studied more, I could have passed the test. もっと勉強しておけば合格したのに。
シーンってなりますけれど。
こういう、これはでも文法難しいですけど、
はい、
日常的にめちゃめちゃ使える表現ですよ ね、
すね、はい、本当にそう思います。
めちゃめちゃ使える表現で、今の表現はあんまりめちゃめちゃ使いたくないですけど
そうですね、
はい、こうしておけばこうだったのに、
こうだったの、はい、その方は使えますよね。
そうですね、
はい、なのでなんか仮定法とだけ聞くと、あ、なんかちょっと難しいって、もうなんか難しいとか複雑っていうのが頭にき、もう先行して聞きがちなんですが、一番使えそうな構文というか今みたいな具体的な文をいくつか知っておくとだいぶ身近になりますよね。
そうですね、うん、本当そう思いますね、
はい、
仮定法は難しいけど実際は結構映画とかも使われてますし、
使われてますよね、
日常的に、まあ、日本語で考えても、
はい、
仮定法だと思って使ってないですけど、
うんうん、確かにそうですね、
あん時これしておけばなとか、あん時買っておけばなとか、はい、例えば売り切れてしまった時に、うん、うわー昨日買っとくべきだったなとか、はい、買っておけばなみたいな、
そうそう、ありますね、うん、もうないっていう、はい、なんかそういった時に日常の中で日本語で、でも大抵それって一人での出来事なので頭の中でそれを思い浮かべて喋ってるじゃないですか、うん、なのでそれをその瞬間、あ、そういえばこれ英語の構文あったなって言って英語で切り替えられたら、なんかその後悔の念がちょっと和らぎそうな気がしました。
うん、英語学習につながる。和らぐかどうかはちょっと分かんないですけどね、まあでもなんかこう後悔したなっていう、あ、もう軽い後悔でいいので、
はい、
もうちょっと早く家出ておけばよかったなとか、
あそうです、ね、
予約しておけばよかったなぐらいのものでいいので、うん、その全部こう英語にしてみると家庭法身につきますもんね、
う
ん、
そうですね、うんうん、なのでちょっとでもポジティブ転換するために自分の気持ちを後悔の念からちょっとポジティブな念にずらすためにせめてじゃあ英語は勉強しておこうという
なんか気持ちに、まあ、ポジティブになるかどうかは分からないですけどねまあその後悔を英語に変えてしまうっていうのはいいんじゃないですか、
ね、そうですね、はい、なんかそれがいいなと今感じました。
はい
第238回をお送りしました。もう何十冊もの著書を輩出している J さんですが、新刊が出る時のお気持ちはどんなですか？
新刊が出る時の気持ちは出たっていう感じですね。
出たっていう感じ、
出た、
爽やかな感じですか？よくこう生みの苦しみとか聞きますけれど、なんか苦しんでうー出したっていう感じなのか、それともなんかすっきり爽やかにお出たっていう
トイレみたいな感じですかそんな感じではないんですけど、まあでも新刊が出る、まあ、出た時はもちろん嬉しいですし、はい、本屋さんで見た時には、うん、ああ並べて出てるんだなっていう、はい、そのありがたさ、
うん、ありがたさ
もちろんあるんですけど、
はい、
原稿としてはずっと書いてましたし、
うんうん、
出る前にちゃんとチェックずっとしてますし、
はい、
だからもうお腹いっぱいなんですよね。
あ、なるほど。
あの内容としては。
なるほど。
なんかカバーとしてあのものとして並んでるっていうのはすごく嬉しいですけど、はい、
うんうんうん、
内容自体はもうだいぶもうその前に味わってきてるので。
なるほど。中を見ようとは思わないという感じですか。
あ、でもあの手には取りますね。
うんうん、
その本 の, その持った感触とかってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
大きさとかも。
そうですね。
まあ、紙でチェックする場合と PDF でチェックする場合あるんですけど、うんうん、今回 PDF だったので、
はい、
なので。実際に手に取って確認はしてないんですよ、ね、
うんうんうん、
内容は全部確認して何が書いてあるかは分かっているんですけど、うん、
こちらはいつの、
来週ぐらいじゃないですかね、この配信日からすると来週ぐらいだと思うので、
は
い、
うん、
また本屋さん見に行ってみたいなとは思います
けど、ね、はい、すごい楽しみです、
はい、
さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。知恵さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 Alright, thank you for listening. See you next week.